今日はね、お父さんもお母さんも旅行に行ってて、お家帰ってこないんだ。だからね、泊まってっていいよ。うん。それでね、ほら、一緒にボードゲームしようよ。ほら。
はい、始まりました。ホラボド、このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
かおりんです。
きっぱみです。
イエーイ。はい、ということで今回はですね、特別会ですよ、
はい、
お二人、はい、まあ、特別会とは言ってもですね、はい、まあ、いつもの通りなんですが、
はい、
今回何が特別かと言いますと、毎月ですね、私もみの、家にて行っている、ホラー映画鑑賞会ですね、
はい、
みんなで集まってみれば怖くないよというのをね、
はい、
ね、そうそう、名言でやってる、ホラー映画鑑賞会を、試しに撮ってみようと、
はい、
うん、
初の試みですね。
初の試みですよ。面白おかしくなるかもしれない。
なるかもしれない、
うん、でね、
だめかもしれないけど、
そう、
逆も確かに。
そうなんですよ、
はい、
でね、今、この場所にはですね、カオリンさんとチュパミさん以外にもですね、
はい、
来ていただいてるんですが、はい、その方たちの紹介は後にして、
後にして、ね、
もうちょっとね、はい、後にして、
はい、
まずね、ちょっとフリートークとして、
はい、
ね、リスナーの方にお伝えしたいことがありますので、そちらを先に話しましょう。
はい、はい、ちょっとゲストの方々に待っていただいてね。
うん、そうですね、
はい。
はい。でですね、先日、
はい、
6月の27日ですね、
はい。
はい。キリンの川島さん、いますよね、お笑いの。
はい。
はい、そのキリン川島さんプレゼンツの芸人たちのベストフレンドという、
はい
はい、イベントに、ホラボドの3人でお邪魔させていただきました。
はい、
はい、でですね、こちらはですね、リスナーの方で知らない方もいらっしゃると思うんですが、キリン川島さんプレゼンツは言っていますが、ボドバラという、はい
はい、
ボードゲームポッドキャストね、まあ、仲良くさせてもらってるんですけれども、はいはい、その中の MC 大橋さんと MC ヤンさんっていうお二人がいらっしゃるんですね、
はいはい、
うん、そのお二人が、まあ、企画したというか立ち上げた、ライブイベントですね、
はい
はい、で、大橋さんの方がですね、川島さんとかお笑い芸人さんたちと、仲がいいそうなので、
はいはい、すごいですよね。
そうなんですよ、すごいですよね、はい、
さすが、
ね、やっぱ業界人ですからね、
はい、違います、私たちとはね、
はい、大橋さんはもう業界人として有名なので、
はいはい、
で、そこから始まった、はい、芸人たちを使ったボードゲームライブイベントになっております、はい
はい、
で、どうでした、お二人は。
もうね、
もう笑いっぱなしでしたね。
めちゃめちゃ面白かった
です。や
っ
ぱ、ね、
ライブとあってね、ちょっとね、ギリギリなネタとかもね。
ありましたね。私も会場が近くてね、
はい、
芸人さんたちとの距離がすごく近くて。
そうですね。
行ったことがない
そうそうそうそう。そうなんですよ。ね、今回、まあ、私たち3人はあくまで E プラスから、はい、申し込んで、普通にチケット代金を払って、
はい、
お客さんとして参加させていただいたんですけど、はいすねはい、MC 大橋さんがですね、まさかのホラーボッドさんが来るならということで、関係者席をですね、わざわざ用意してくれたんですよ。
はい、役得ですね。
いや、
役得ですね。でも、最初行った時の私たちの戸惑い方。
慣れてないから。すげえな。
いいのっていうね。
あ、そうですね。関係者
席。そうしましたよね。
そうですね。
なんなら東京にもね、慣れてなかったので。
ちょっと、あっちら座ってくださいって言われたけど、はい、うろうろしてましたもんね。
なっちゃいました、そら。
もじもじちゃって。
実に、はい、おのぼりさん的なね。
はい、あ、で、その関係者席に、はい、他にもですね、
はい、
要は、大橋さんやヤンさんのご家族なども座っていらっしゃったんですが、はい、その中に、ボッパイさん。ボードゲームボッパイさん。はい。のお二人。ね、
いらっしゃいましたね。
はい。
挨拶してらっしゃった方ですね。
あ、そうです、そうです。はい、もういらっしゃって、ご挨拶させていただきまして、はい、まあ私としても、その、初めての対面だったんで、
はい、
もうめちゃくちゃ緊張しましたけど、はい、でね、あの、大橋さんとも私初めてだったんですよ。まあそんな言っておいてあれですけどね。
そうなんですね。
はい。実は初対面だったんで、はい、まあ緊張したんですが、まあできるだけまた緊張しないようにね、
はい、
はい、あの仲良くさせていただきまして、で、ボッパイさんはちょっと席が離れちゃったんで、全然、はい、お話とかできなかったんですが、そうですね、はい、今後もぜひね、絡むことがあれば、
仲良くしていただけたらなと思います。
そうですね、もっと話したかったんですけど、
そうですね、なかなか時間もね、なかったんです
よ
ね。
そうなんですよ、うん、っていうのも、今回、終電の関係で、私とカオリンさん途中でね、退席することになっちゃって、途中で帰っちゃったんですよね。なので、あの、ご挨拶以外にお話しすることもできなかったですし、ただね、チュパミさんは最後まで残って、はい、見て行ったんですよね。
行きましたね、
羨ましい。
はい、でもあの後ね、やっぱり、あの、時間が押しちゃってたみたいなので、巻きでネタを。
そうなんだ。
やっぱり。時間長かったですもんね。
そもそもね、出演されていた、
はい、
お笑い芸人が、その、麒麟の川島さん以外にもですね、はい、天心の向井さん、
はい、
ネゴシックスさん、インパルス板倉さん、はい、アジアンババゾモさん、バッファロー五郎さん、あ、失礼しました。バッファロー五郎の竹若さん。さんです、はい、
大ファンですよね、香里さん。うん、
と、
い
いで、ね、で、さらに、はい、さらに追加ゲストとして、しずるの村上さん。
はい。
で、エンディング手前で、さらにゲストとして、
シークレットゲストですね。
ね、シークレットゲストとして、もう中学生さん。
はい。
っていう風にですね、大勢の、
豪華なね、
豪華なライブ。
メンバーでしたね。
そうですね。
で、それがね、一堂にね、その、会して、みんなでその、ベストフレンドというボードゲームをするんですよ。
はい。
まあ、厳密に言うとカードゲームなんですけど、はい、こちらのゲームはどういったゲームか、それは説明しなかったですね。
あ、そうですね。
はい。ベストフレンドっていうのは、このイベントのタイトルにもなってるんですけど、
はい、
これは、ボドバラさん、要は大橋さんとヤンさんが、ゲームマーケットで販売した、カードゲームで、もう簡単に言ってしまえば大喜利。
はい。
大喜利ですね。
うん、
うん。お題に対してみんなでボケたり、答えを書いて、
はい、
それを、一人のプレイヤーにプレゼンすると、
はい、
で、そのプレイヤーが誰が書いたかわからないまま、その回答を見て、一番いい回答をチョイスすると、はい、で、それがポイントになっていくと、で、友達になっていく、
はい、うん、シンプルですね、
ま、そうですね、はい、っていう、まあ、合コン向けの、
はい、はっきり言った
そうですね、合コン向けのゲームなんですけど、そちらを使って、はい、大喜利をするというイベントでしたね、
はい、
うん、いやー、びっくりしましたね、
はい、
なんせその何ですか、テレビでね、その、まあ、お笑い芸人さんで見るじゃないですか、
はいは
い、いますけど、やっぱりそのテレビではカットされてたり、まあ、要は言えないようなこと、
そうですね、
はい、
みたいなのをね、その惜しげもなく、
ね、言ってましたね。
そうですね、
まあ、ライブ感が本当にもう全面に出てましたよね。
そうですね、
まあ、あの、うん、芸能人の方が、あ、失礼しました、芸人たちの方々も、はい、あの、お酒を飲んだり、食べ物を食べたりしながら、
ね、ババゾノさんがものすごい食べてましたね。
一番最初にチャーハン食べてましたもんね。
そうですね、
あの、チャーハンとフライドポテトを同時に食べて
あ、そうですね、
チャーハンで乾杯してましたよね。
そうですね、
何回かストーリーにインサートしましたね。チャーハンとフライドポテトがね。
フライドポテト
その後ずっとババゾノさん菓子スズーロンばっかり頼んでました、
ね、よく覚えてるな。さすがですね、うんうん、
気分が乗ったらね、お酒飲めはるっていう。
2人は何が面白かったですか、あの、お題というか覚えてる範囲で。
いや、もう全部面白かったんですけど、
まあ、正直もう涙出るくらい笑いましたね。
そうですね、
あんな笑ったの本当久しぶりですよ、
ね、はい、正直このラジオではちょっとね、言いにくい言葉のね、お題とか。
そうですね、で言えば私が一番覚えてるというか、はい、もう、あの、衝撃受けたのは、はい、あの、お題が、あの、チンチンの前後に言葉をつけて、ね、
はい、
はい、面白くしてくださいっていうお題で、
はい、
そんなのあるのかなと思って
ワクワクさせてくださいじゃ
あ、ワクワクか、そうですね、チンチの前後に何かをつけてワクワクさせてくださいというお題だったんですけど、はいはい、いや言っても私たち素人はね、
はい、
そのいくら考えても面白いに出てこないじゃないですか。
そうですよね、
やっぱりその回答が素晴らしかった
です、ね、すごいですね、あのやっぱり生でああやって芸人さんを見たのって初めてだったので、やっぱプロってすごいなっていうのを、ね、本当に思いましたね。ま
あ、私が一番好きだったのはその中の、はい、あのチンチン弁護士が一番好き。弁護士なのに。
あれですよね、親というかあの選ぶ側の方はあの向井さんだったんですよね。
あ、その時はそうですね。はい、天心のね、
はい。その弁護士は一番最初の3位とかでしたよね。
そうですね。でもそれが一番好きです。
もみさんはそれが一番好きだったんです、
ね、あとね、そのお題じゃなくて、うん、はい、他に、はい、あの何でしたっけ、ドラマ、
はい、
ドラマのタイトル、
はい、90年代のドラマのタイトルで好きなやつですよね、
好きなのを教えてくださいっていう
お題、は
い
は
い、
川島さんでしたよね、
はい、そうです、そうです、あ、そうなんですよ、あのチョイスするのがね、
はい、
川島さんだったんですけど、
はい、
それにちなんだんでしょうね。あれめっちゃ面白かったですね。
タイトル、あれは面白かったですね。
ドラマのタイトルはあの学べ、はい、学べ学べに学べって書いて
ある。もうとんでもないなと思いましたね。絶対テレビではできない。
できないですね。まあそういったね、
はい、
感じでね。
もちろんあれ書いてるのは板倉さんっていう、ね。
はい、インパルスの板倉さん、
ちょっと深夜ドラマみたいな感じのね。
好きになりましたもんあれで、
私は一番好きやったのがあの家電、
あ、はい、
あ、はい、ありましたね、
バッファロー五郎さん、
好きな家電ですね、
そうですね、バッファロー五郎さんが好きそうな家電は何ですかっていうお題だったんですけど、うん、
はい、
その1位に取った
答えが、
あの答えで、あのドリフトルンバ。もうなんか逆
に、ありましたね、
そう、
絵が描いてたやつね、
そうです、
逆
にルンバがこう
こうな
ってなってる、
バッファロー五郎さん多分ねバイクとか好きなんで、
ああそうそうそうそう、
掃除してるのに床にコーナリングの跡がつくっていう、
もう跡がついてる、
いやも
うそれがね、もうなんか5分かそこらで出てくるっていうのがすごかったなって、
確かにね、絶対出てこないですよね、私に
笑いに
バンジーには
っていう風にね、はい、まあそんなね、はい、いろんな、まあ、珍回答も出ましたし、はい、面白いお話も、
ね、はい、たくさん出
ましたしね、でね、ちょっとカオリンさんの好きだったね、その回答を聞こうかなと思ったんですけど、
はい、
あのもう今ね目の前にいらっしゃる今回のホラー会のメンバーが、
はい、
すごい疲れた顔してる
んで、あの確かにもう私ずっともみさんの顔しか見てないです
ね、そうですね、
ちょっと見れないっていう、
なんでまあベスト、そうですね、
そこそこに
ベストフレンドのね、はい、お話はここら辺にして ね、はい、
そうですね、
あ、ちなみに一応ね最後に言っておくと、そのベストフレンド、はい、第2回やるかもしれないらしいんですよ、
あ、本当ですか、
はい、
大橋さんにね直接連絡して聞いたんですけど、
はい、
好評だったんでまた、
はい、
次回ね、やるかもしれない、
会場満席でしたもん
ね、そうですね、もう
なんでね、はい、リスナーの方でね、まだまあそういったイベント知らなかった方や、
はい、
行きたかったけど予定が合わなくて行けなかった方なんかも、
はい、
交互期待ということで、
そうですね、
はい、
また私たちもぜひ
参加させていただきたいですね、ぜひ参加させていただいてね、
はい、
その際はまたね関係者席をね、はい、用意して
戸惑わずにねスッて座れる
どうかな、もうないかもしれない
です、ね、そうですね、
もしかして
、はい、調子に乗ってんじゃねえぞってね、これを聞いてね、
これを聞いて、
はい、おいおいは2度目はねえぞと、
そうですね、なんてね、
はい、はい、
まあそんな感じで、
はい、
はい、というわけでお待たせしました、ここでですね、
はい、
今回、はい、かおりんさんとちぱみさんともみ以外にも来ていただいてる、
はい、
ホラー界メンバーを、
はい、
はい、
さらにね、女性2人がね、
そうですね、はい、なので、
はい、
自己紹介をお願いします、
はい、ね、はい、みくたです、
みくた、
おー、
は
い、
そして、
はい、なるちです、
なるち、
はい、
ね、
一気に、ね、女性分が増えましたけど、
そうですね、はい、2名増えて、はい、いや本来は、
はい、
第何回ですか、4回でしたっけ、はい、女子会、
はい、
5回だったかな、
第
5、ね、第5回でやった、はい、ホラボド女子会に参加していただいたね、出演していただいた、
はい、
バンビ先輩、
はい、あ、はい、
バンビ先輩もね、本当は来る予定だったんですよ、
そうですね、
はい、
ちょっとね今回は残念なことにね、
はい、
はい、
なんですけど、はい、今回ね何でしたっけ、車にひかれたんです
よ
ね、
違います、
あ、違いました、
大事故ですね、
大事故ですね、
ええ、
違いますね、
あ、違います
ね。ちょっと体調がね。
そうか、風邪だ。風邪ひいちゃったんですよね。
はい、この時期ちょっとね、寒かったりなんで。ひかれたって。
けどまあ、ホラー界、バンビ先輩がね、参加できる確率が2分の1なんですよね。
まあ基本的にホラー界のレギュラーメンバーなんですけど、なぜか直前にいつも体調崩すんですよ。あれね、怖すぎるんじゃないかな、
ね、一つのホラー界のホラーとしてね、語り継がれてますからね。そうですね。
バンビ先輩呪われてる説がね。
そうですね。
でもあれですよね、ホラー界開くと必ず何か一回はね、あるんですよね。
そうですね、
はい、あ、具合が悪くなったりだとか。
そうですね。
ちょっといいですか、
はい、
あのナルチとミクタはそろそろ喋りましょう。全く喋ってくれてない。
あ、はい、
ちょっと緊張されてるんでしょう ね、おそらくね。
先ほどのやはりあの私たちのね、あのフリートークが、
うん、長すぎた、
長すぎた。
めっちゃ切れてますからね。すいません、なんか
申し訳ない。
そうですね。あ、でですね、ここでね、私は個人的にそのリスナーの方にどうしても伝えたいことがあるんですよ。
はい。
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 何でしょう。
ナルチはですね、
はい、
現役大学生なんですよね。
うー、ね、女子大生。
女子大生。
女子大生。女子大
生。JD。
ナルチが照れておりますね。
あ、そうですね。なぜか赤面している。
はい、赤面しているっていうね。
あらー。
また可愛い。
キュートですね。
キュートですね。
ベリーキュートですね。
ベリーキュートです、ね。
いや、まあそりゃそうですよね。はい、だってね、こちらだって言ってもね、はい、そのね、はい、大学生を前に照れることもありますよ。
はい、そうですね。
私ね、さっきもなんかチンチンとか言っちゃったしね。
もう勢いよと言ってましたけど。
はい。
全く照れがなかったですけど、
ね。よく見てください。私の顔も真っ赤っかでしょ。
いや、もうツツですよ。
ツヤツヤ。
ツヤツヤ。
ツヤツヤ
なってます。その湿気でなのか、はい、何なのか知らないですけど、ツヤツヤですね。
あ、そうですか。
はい。
ちょっと調子いいのかな。
調子いい。
バンビ先輩の分も調子いいのかな。
調子がいいです。
はい。
トークできっとエールを送っていてくれる。
そうですね。
バンビ先輩の分もね。
そうですね。
はい。
でね、ちょっとね。ミクタやナルチからもね、
はい、
なんかこう意気込みみたいなコメント欲しいですよね、
はい、
どうですか、そうですね、ミクタさん、
はい、はい、意気込みですか、
はい、そうです、
頑張ります。
何を頑張る。収録をね、うん、収録を頑張る、
収録を頑張ります。
はい、じゃあナルチはどうですか。
頑張ります。
あ、ちょっと全く同じ。そんな同じこと言っちゃったら、ミクタとナルチが同一人物の可能性がね、出てきちゃうから。
じゃあ、嫌いなホラーと好きなホラーを、
あ、
言ってもらうっていうのはどうですか。
あ、まあ好きなジャンル、まあホラーの中でもね、いろいろ。
確かに確かにそうですね。はい。
で、まず、ミクタから。
嫌いというか、トラウマになったやつは、
はい。
なんだっけ。
はい。スプライトですかね。
そうです。
はい。
もう、トラウマです。
虫系がね、ミクタさんは苦手で、ちょっとその映画もですね、はい、ちょっとね、虫になる人間の話というか、しかも交尾もしちゃうしね、あれはなかなか際物でしたね。
はい、なんかちょっと特殊な作品でしたしね。
そうですね。まあでも人によっては多分かなり好きな人も多分いらっしゃると思うんで、
そうですね、
虫人間フェチ。
あと虫人間フェチ、
はい、
初めて。
います、います、
います、います、
はい、世の中、あ、ミクタさんも、あ、そう、ナルチさんもそうですけど、その純粋がね、純真すぎて、ちょっとまだその大人の社会がまだ分かっていらっしゃらないかもしれないですけど、いろんなフェチの人がいますから、世の中には。
何なんだ、
あ、まあね、
はい、
そう、まあ、確かにそうですね、
そうです、
大人の世界はね、
そうなんですよ、はい、びっくりですからね、
好き好きですよね。
はい、まあそういうわけでね、
ミクタは虫系というかね、
虫系が苦手
と、ちょっと苦手ということですよね、
苦手です。
じゃあ逆にナルチはホラーは好きだけどこれはちょっとダメみたいな。
血が飛び散る。
いや、ちょっと待ってください、ナルチさん。散々これまで一緒に見てきたホラー映画。
ちょっと驚きなカミングアウトでしたね。
そうやったよ。
飛び散ってましたよ。
そうですね。そしてちょっとごめんねって思う、この気持ち。
なんならね、中身も出てましたよね。
はい。
あ、スプラッタ系はそんなに好きではない。
まあ。
ね、やっぱ大学生なんでそんなね、ちょっとゴア描写はちょっと、
確かに、
ね、じゃあなんでここに来たんだっていう。
身も蓋もない。
初めて知りましたからね。
初めて知りました。
血がダメだってことをね。
そうだったんだ。
結構ね、びっくりしてますからね。
言ってよ、言ってよ。
なぜもっと早く言ってくれなかったんだって。
私たちの中じゃないの。
あの、ホラー会やってても、二人ともあんまり動じないタイプなん
で、ね。あ、そうですね。
そうですね。
リアクションとかもね、そんな怖がってる感じではない。
心の中で、はぁ、とか、びっくりしてます。
本当は。
でも表には出さないんですね。
ハラハラドキドキ。チュパミさんなんかね、バックステップしますからね。
飛んできますね。
わっつってね。
わって。
うるさいんですよ、その時は。
そうたまもジャンプできたんやってよ。
いや、すごいですね。
どこの筋肉を使ってるんですかね。
不思議。
波紋の力ですね。すごい。
危機的状況に陥るとね。人間の体力が。
そうですよね。
限界までね。
なんかこの前歯の間からなんかカッター出してましたよね。
出してません。
パパウパウパウってやってました、ね。やってましたよ、ね。
そんなことしたね。
そんなこともできる、
ね。元ネタが分かんないんですけ
ど。勉強しといてください。
はい。
はい、本当はね、はい、あのバービー先輩、
はい、
もうチパミさんと同じちょっとね怖いんですよね、ホラーがね。
はい、
ホラー界のメンバーですけれども、
ああそうですね。
二人揃って飛んでますもんね。
そうですね。
だからちょっと今回はね、バービー先輩がちょっといなくて、チパミさんは心細そうですけどね。
ものすごい心細いですよ。だってホラー界でめちゃめちゃ怖いシーンが流れた時に、こう横を見てこうみんなの顔を見てちょっと安心しようって思うんですよ。
はい。はい、
ああ電気消してるのに。
そうですね。
電気消してる中でも、その隣の顔を見ようとしてるんですか。
そうです。
ええー。
でもそしたらなんか
逆に怖くないですか。いやいや画面のライトにね照らされたそのミクタさんやねナルチさんの顔を見たらめっちゃ怖いでしょ。
はい、めっちゃ怖いですけど、はい、それもなんかリアクションを撮ってて、あ。うん、怖がってるんやなっていうのを分かったら
安心できると、ちょ
っとするんですよ。
はい、
でも、まあ、横見たら、ね、横見たらもうめっちゃか、はい、もうね綺麗に座ってるみんながね全然動いてない。
そうですね。
顔も全然も
う地蔵のようです、
ね。むちゃくちゃ怖い。
真面目な顔で直視してますもんね、画面をね。
集中してますから。
私以外時止まってるんちゃうかなって思ってますけど。
あ、今波紋に続いてさらに。時を止める。
知らないとか言いながら
やりますね。さすがです。
さすがですね。
うんたらプラチナじゃないです
か。うんたらプラチナですね。違うんですね。はい。じゃあね、まあ、そんな話はさておきね。
はい。
はい、そろそろね。
そうですね。気になるね。
は
い、今回の紹介タイトルというか、はい、ぶっちゃけ私しかまだ見てない。
はい、
そして今から皆さんで見る、
はい、
ホラー映画タイトル。
はい、
あ、そうなんですよ。そうそうそう。リスナーの方に伝え忘れてましたが、今回はボードゲームの紹介は後にします。
あ、先にそうですね、
はい、そうですね、
はい、ホラー映画を、
はい、
まず鑑賞させてい
ただいて、はい、そっちが先になりますのでご注意ください、はい、というわけで今回紹介するタイトルはこちら、
はい、
はい、
まあまあまあまあ、ブワーオ。
ただちょっと今の言い方だとどこで切れるのか分からなかったって。
タイトルはまあまあまあまあ、ブワ
ーオ。それ、
はい、
マジで
違います。
違うんですか、
はい、
書いてません。
違いますよね。
まあまあまあまあ、ブワーオって書いてます。
書いてません。
タイトルはママですね。
あ、そうですね。
ちょっとエフェクトか。
エフェクトがものすごすぎて。
すいません、ちょっとね、メガネかけてなかったね。メガネかけてみたら。
それ何だったんだ。
ママって書いてますね。そうですね。はい、今回紹介するのはママ。はい。
はい。
MAMA と書いてますが、こちらのね、
はい、
はい、作品を、はい、今から見ます、
はい。
で、見る前にね、皆さんに、どういった映画かを、ちょこっとだけ。
あらすじ
だけね、はい、オープニングのあらすじだけちょこっとだけ紹介しますと、
はい、
で、
はい、
見終わった後に皆さんで、感想を言ったりとかストーリーに触れていきましょう、
はい
はい、
というわけでこちらの作品はですね2013年に制作されたホラー映画なんですね。
全然新しいんですね。
あ、全然新しいですよ、
はい、
あれですか、今この目の前にあるブルーレイも発売されたのはつい先日なので、
はい、
はいはい、で、こちらの映画はですねスペインとカナダの共同制作なんですね、うん、で、実は同名のタイトルで、短編映画が実は2008年にですね、放映されたんですね、
はい、
うん、そちらはまあ5分弱ぐらいしかないんですけど、はい、それがまた結構よくできてて、
はい、
好評だったんですよ、
はい、
うん、その短いながらにも非常にこう、うん、ストーリーもね、うん、練られてますし、はい、表現も、まあ、秀逸だったんで、で今作はハリウッドでそれを長編映画化したものなんです。
そうなんですね、
はい、でですねびっくりしますよ、
はい、
制作総指揮、
はい、
こちらはですねギレルモ・デルトロ という方なんですが、はい、もうリスナーの方はもう多分ね、何人かリアクションしてると思うんですけど、あの有名なカンフーパンダやパシフィックリムを撮った映画監督なんです。
へ、
は
い
は
い
は
い、
その方がです
ね。またジャンルが全然。
はい、ああ、そうですね。あ、でも、ヘルボーイっていう、はい、あの、ダークヒーローもの。
懐かしいですね。
ああ、はい、ご存知ですね。
はい。
はい。も撮っていらっしゃるんで、はい、まあそういった技術とかそういった表現みたいなのはもしかしたらもともと得意かもしれない。それにパシフィックリムも結構あの言って、怪獣のね、はい、表現が結構リアルだったりとかもしたので、はいはい、そういうのは得意かもしれないですね。はい、で、制作費がですね、こちらもね、あの驚いたんですが、制作費は1500万ドル。で、興行収入が1億4650万ドルというね、大ヒット大作なんですよ、実は。
すごいですね。
はい。ちなみに、ワールド・ウォー・ゼット、あの、有名なね、はいはい、ブラッド・ピットがね、はいはい、なぜか全く死なずにひたすら暴れまくる、というので有名な、
はい。はい、ありますね。
そうですね。ゾンビよりも、ブラピの方が強いという有名な、はい、あの、ワールド・ウォー・ゼットがですね、アメリカのみで、約2億ドルの興行収入なんですよ。
はい。
なので、ね、超有名タイトルと比べても引けを取らない興行収入ということで、はい、このままもですねかなり期待値上がりますよね。
すごいですね、あれでも日本では放映は
そうなんですよ。あの実はですね、はい、日本ではあの当初ね、あの劇場公開はされない予定だったんですね、
はい、
うん、こちらのまま、
はい、
でですが、ソフト発売を記念して1週間のみ限定公開されたんです、
はい、そんなことがあったんですか。
うん、でも限定で、しかもね、はい、そのまあ基本的には都心の方とか、はい、都会の方でしか放映してなかったので、はい、やはり日本ではほとんど、
はい、
はい、皆さんのね、一般の方の耳に届くこともなくね、あの、はい、DVD ブルーレイの方になったって感じなんですが、
そうなんですね。
いや、もう本当これをね、紹介したくてしたくてたまらなかったんですよ、私は。
うん、もうあれですもんね、あの一番最初に見られた時に、
はい、
さん私にものすごい勧めてくれましたもんね。
そうそうそうそう、
まだ本当先日の話ですけれども、
はい、
なんかでも今は聞いて思ったんですけれども、うん、そんだけ有名なね監督の作品なのにね、今までそんなにプロモーションが日本でされてこなかったっていうのはちょっと驚きですね。
そうですね、
まあ、理由があるんですかね。
理由は何でしょうね。まあでもホラー映画ってよくあることなんですよ、
はい、
あの海外でね、あのヒットしたとしても、はい、配給会社のまああの都合もありますし、やはり日本ではホラーっていうのがあまり受けが ね一部の人にしかよくないので、
そうですね、
だってあれじゃないですか、和製ホラーもあの私はあまり好きじゃない部分として、そのアイドルを使ったりとか、
はい、
ね、AKB が出てますとか、
は
い、そういうのでプッシュするじゃないですか、
はい、
逆に言えばそういうことしないと、はい、要は、まあ、興行収入得られないと。
そうですね、はい、でワールドウォーゼットもブラッドピットが出てるからっていう部分があります
ね。でそうですね、しかも思い出したら分かりますけど、はい、ワールドウォーゼットに至っては、はい、あの CM の方とか予告ムービーの方では全くゾンビに関して触れてないんですよ。
そうですね、触れてないですね。
あ、分かる気がします、
うん、
もしもうねこういう DVD だったらまだ逃げ場があるんですけど、
はい、
映画館でホラーを見ると私みたいな小心者
が分かるんです。そうい
うこと
ですか。そっち、はい、逃げる前提なのかと思ったら、
いやダメですよ、映画館で逃げようとしたらダメです、ダメです。
そうですよ、だから逃げられないので、
ん、なんて言ってんの、
逃げられないので、
はい
はい、
逃げるとか逃げないとかで話だったんですね、今
ですね、
ってことだったんだね。まあでもね、はい、ありますよ、
はい、
あの以前告白じゃなくて何でしたっけね、はい、悪の経典をあ映画館にね足を運んで見た時も、
はい、
そういった映画だと思ってなかった上司高生とか ね、あの一般のお客様が、はい、やはり途中でね、退出しちゃって、やはり耐えれなかったみたいなのはやっぱねありますから。
そうですね、もうなんなら最初はあの GTO みたいに見えてたんですけど、
GTO、
はい、GTO
ハクの教典
が、ちゃんの方ですか。
ヤンキーの先生、ヤンキーだった先生がみんなをビシバシ教育していくと。
そうです、悪の教典。
いやもう ビシバシどころじゃない。
ビシバシなんてね、愛の無知じゃないですもんね。
愛じゃなかったです
ね。抹殺してましたからね。
あれは愛じゃなかった。
卒業おめでとう言うて撃ち殺してましたから。じゃあもういいいい、悪の教典の話はいいや、
はい、
はい、話がいつもそれちゃうんで ね、はい、でね、私としてはそのカオリンさんにこれをなぜ 強くおすすめしてたかというと、はいはい、その少しね和製ホラーを意識したのかわからないんですが、はい、あの日本人が恐怖するように結構工夫されてるんですよ。
それはちょっとワクワクしますね。
でしょ。
ちょっと楽しみですね。それは
あの、リスナーの方はですね、あのぜひあの画像検索してみるといいんですけど、ママでね MAMA で検索してみるといいんですけど、はい、それで出てくる画像でさえ怖いです。
でも珍しいですね。あのリングでさえアメリカでハリウッドでリメイクされた時は、はい、んっていう感じになってたじゃないですか。
ああ、そうですね、
はいはい。要はアメリカの人が怖がるように、はい、幽霊は幽霊なんですけどっていう。はい、
あの、うん、やはりジャパニーズホラーというのが、うん、まあ、注目され出して、まあ、もう何年か経つんですけど、うん、そういった点で、そのやはり日本の怖、日本独特のその恐怖、
うん、
表現、といったものを、うまく吸収していると思われますね。そして、このギレルモ・デルトロは、
はい、
パシフィックリムを見た方はもうわかると思うんですが、日本が大好きなんですよ。
はい、怪獣って有名ですよね、
はい。
なるほど。
怪獣っていう名前の怪獣が出るぐらいなんで、
はい、
日本が大好きなので、はい、そういった意味でやはり和製のね、ホラーもおそらく研究してるんで、
すごく嬉しいですね、そういうことは。
はい、なので、そういった意味でね、はい、この後期待
してください。
でですね、少しだけオープニングのね、あの、あらすじを、はい、はい、このまま、
ね、
は
い、
お話しさせていただくと、はい、まずですね、男性が登場するんですが、その男性が、事業に失敗したんですね。うん。うん、その事業に失敗した男性が、別居中の妻も殺しちゃって、さらに幼い二人の娘、ビクトリアとリリーという、まあ、可愛らしい幼い二人の娘がいるんですが、その二人をね、まあ、妻も殺しちゃったんで、もうこの二人も殺してしまおうと。うん。車で、雪山に、まあ、連れて行き、とある小屋でね、まあ、そこで発見した小屋で、その、ビクトリアとリリーを殺そうとするんですね。
はい、
うん。ただ、その、殺そうとした瞬間にですね、何かが、父親の首をですね、ぐっと持って、そのまま行っちゃうわけですよ。で、もうビクトリアとリリーが振り返った時にはもうお父さんはいなくて、
はい、
で、そのままその幼い娘二人はその小屋で5年間暮らすことになるんですね。
はい。
うん。で、まあ5年経って父親の弟が、まあずっと捜索してくれてたんですけど、
うん、
まあ5年後に、まあ無事発見されて、で、家に連れて帰ってくるんですよ。で、同棲している、彼女と、で、その、まあ、要は父親だった人の弟と、はい、さらにビクトリアとリリーという、その4人で暮らし出すんですけれども、その、ビクトリアとリリーがママという存在をひたすら口に出すんですね。
はい、
ママがいるのと、
はい、
ママが遊んでくれるの、寂しくないよと言ってくれるんですよ。ただ、まあ、ママなんてもうすでに特に死んでますし、
うん、
その言ってしまえばね、あの弟の家なのでいるわけがないんですけど、徐々にですね、その家の中にですね、何かが潜んでいるということに気づき出す。そしてビクトリアとリリーがその存在とどうなっていくのか、
なるほど、
というね、はい、まあこういった話なので、はい、この後見てみましょう。
はい、
はい、どうですか、今見終わりましたね。
見終わりました、ね、
あ、ちょっと待ってください、今スイッチ切るんで。はい、どうですか。
はあ、まさかって感じでしたね。
うん、あれなんか元気なくなってないですか。
疲れました。
疲れました。何ですか疲れましたって。
いや、ちょっとびっくりしすぎてね。
もう確かにちぱみさんは私の横で見られてたんですけど。
はい、
もう飛ぶなんてレベルじゃないくらいにね。
そうですね。
いや、さっきミクタさんにね、
はい、
あの、出したことない声。
聞いたこともない。
聞いた。私も聞きました。
何何。
聞いたこともないような声でしたよ。
あ、なんか、あーとか言ってね。
あのね、そんな、出せない。
あ、出せない。
出せない。
超音波出てましたね。
超音波で。
まあそんなね、はい、ママをね、はい、鑑賞させていただきましたけども、 やはりね、いや私はやっぱ2回目でしたけど、ゾッとしましたね。とても怖かったです。
なんか途中でも反応見ながらニヤニヤしてましたよね、
うん、あ、そうですそうです、はい、やっぱり怖いシーンが怖いシーンをもう一回見てるんで、
どこで来るか分かってるから、ものすごいニヤニヤしてましたよね。
そのチュパミさんとカオリンさんがどんなリアクションするのか、その差もね、はい、はい、見たくて、
はい、あ、どうでした、見てた感じ、
あ、見てた感じですか、はい、もうね、チュパミさんがね、もう見てほしいシーンでね、枕で顔隠す
バレてました。
その上でなんかね、はい、そんなこう疲れた、本当の疲れはちゃんと見て見てこそなんで、
いやーでもね、
まあ、そんなに怖かったですね、
ストーリーがすごいですね、なんか来るぞ来るぞっていうのが長いです。
あ、ためは確かに長い
ですね。あ、そうですね。しかもあの一回のその驚きで終わりかと思いきや、まだあるみたいなのが随所であったので、
そうですね、
やはりあのね、息をつく暇もないというか、はい、うん、っていうのはね、
富士急ハイランドの乗り物みたいに
富士急
富士急の乗り物みたいですね。
ああ、あの遊園地の、
はい、
あ、
絶叫系ですよね。
絶叫系ですね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
めっちゃ怖いです。
まあ、確かに、ね、キャーキャー言ってましたからね。
うん。
あの随所にアップダウンがあったんですよ。
でね、ね、部屋の電気もね消した状態で見てますからね。
そうですね。また雰囲気も出てね。
出てね。いやいや面白かったです。まあ、ここからちょっとね核心に触れながらお話も少し触っていこうかなと思うんですが、はい。はい、ナルチもミクタも大丈夫ですか？
大丈夫
です。大丈夫ですか？
めちゃかまた疲れ気味、
ね、ぐったりしてますね、
はい、
まあまあまあまあ、はい、でね、まあ、映画前にもですね、説明したようにですね、はい、ビクトリアとリリーというね、はい、女の子2人が父の弟、名前が何でしたっけ、ルーカス
ですか、
はい、ルーカスとアナベルという女性と一緒に、4人で暮らし出すんですね。で、最初はね、あれなんですよ。まあ、ママっていう呼ばれる存在が、ただの妄想ではないかなという話になるんですが、途中でさらに、登場する博士。
うん。あ、出てまいりましたね。
出てましたよね。ドレイファス博士という博士が、その二人の、面倒を見るんですけど、ある程度見てくれるんですけど、
はいはいはい、
その博士が、そのママという存在はビクトリアが持っているもう一つの人格ではないかみたいなことを言うんですね。
はい、
うん、ところがそのくだりはほぼなく終わりましたよね。
そうですね。
そう言ってたにはその展開全然なかった
です、ね。いや、まあ、もともと、最初に、
はい、
その、お父さん、実のお父さんが、
うんうんうん、
もう最初にママにコキャッとね、
コキャッとね、首をね、
コキャッと
折られるんですね。
ええ、
あれですよ、言ったじゃないですか、博士は、
はい、
人格だって言いましたけど、うん、最初から気がついていたんですよね。
ああ、そうかもしれないなと言っておきながら、はい、実は研究としては、は
い、最初から気がついていて、
はい、とはいえ、ね、立場上、うん、その、はい、霊的な存在を認めるわけにはいかないので、はい、そういうふうに、
論理的じゃないと、
はい、学者なのでね、
言ったのかなと、
はい、
で、まあ、この映画の今ストーリーをね話そうと思ったんですけど、
はい、
意外とねストーリーはそんなないんですよ。
まあ確かにね。
そうですね。
まあ確かに
ストーリーを進展させてるのはそのドレイファス博士、
はい、そうですね、
のみで、実はその登場するアナベルとルーカスはただただ驚く役というか、
はい、
うん、そのまあ言ってしまうとこの映画のテーマっていうのは母性愛なんですよ。
そうですね、
はい、テーマは母性愛で、はい、アナベルが主人公なんですね、
はい、
でそのアナベルはロック、ヘビメタですかね、バンドマンをしてて、
はい
はい、
子供になんか全く興味がないと、
はい
はい
はい、そんなアナベルが、徐々にそのビクトリアとリリーに対して母性に目覚めていくっていうのが、
はい、
まあ、随所に見られるんですけど、はい、それ以上にそのママ側の母性が強すぎて、強力なそのね母性がね、
そうですね、
何度も何度も部屋に登場するじゃないですか、
はい、
ママが、
はい、
でそれでびっくりするアナベルっていうのが1時間以上ありますよね。
そうですね、
はい、
飛び出してはびっくりし、飛び出してはびっくりし、
視聴者もびっくりし、
でまたあのママがさりげに隠れちゃうんですよね。
そうですね。
アナベルがドアを開けると、
そうです
ね。うまい具合にママ隠れたりするから、なんかいるようでいないみたいな。だ前半はほぼほぼママは出てくるけど。気づかれてないみたいな、かくれんぼ的なテイストですよね。
そうですね。
うんうんうん、でね、
はい、
あの、まあ、ストーリー自体は、もうほぼ前半部分は進展がなく、ドレイファス博士が、途中死んじゃうんですよ。
はい、そうですね。うん、はい。
まあ、それもね、なんでかわかんないですけど、ドレイファス博士は、あの、一人で、
はい、
はい。
ね、あの、行っちゃうんですよね。
行っちゃいますね。うん、
あの小屋の中にね、
そうですね、
最初に出てきたママの家に、
はい、そうですね、
仮住まいの家ですね、
はい、
仮住まい、あの子供
たち仮住まいの、
はい、
ママエッティ的な、
そうですね、仮暮らしのママエッティ
、うん、あれですね、あの一番最初に子供たちが保護された場所ですね、
そうですね、はい、その小屋に一人で調べに行っちゃって、そらしかも夜行っちゃってましたよね、
はい、はい、いやおかしいでしょ、最初行ったら昼間だったのに見つけた時に どんだけ森の中さまよってるねっていう、
いやわざわざね夜に行かなくてもね、いつも
そうですね、
あのホラーあるあるですよね、昼間に行ったはずなのに
夜に急に夜になってる
ね、
夕方
どういうことだろうって思って行くんだったら目星つけて行かないのかな、
やっぱねこれもやっぱ時間ね、吹っ飛ばし系のスタンド能力でしょうね、
はい、もう素晴らしいですね、同じ展開があれですよね、後半ルーカスでも起こりますもんね、
そうそうそうそうそう、
あれ夜になって
る、あの博士の方は分かるんですよ、博士の方は夜になったっていうのはそのなんでしょう、調べ物を調べたいって思った時が昼やって、でそのまま行って夜になってしまったっていう、
ね、あ、なるほどね、
ああ
の日本と違ってその場所まで遠いから車で行っても時間かかっちゃうと、
は
い、でまあ結局夜に行っちゃったもんだから、あの、はい、思いっきりママの罠にかかって、
は
い、
コキャッと
コキャッとね首を折られる、はい、とにかくママがあれですよね、ちょっと思い返してみると首折るのが上手ですよね、
上手ですね、あの長い腕を生かしてね、
ね、慣れたはりますよね、はい、
すぐ折っちゃうから、
すぐ折っちゃう系女子、
びっくりしましたね、でね、まあ、あのそのドレイファス博士が死んだことによって、
はい、
話が結構急展開というか、
はい、
進行していくんですけど、
はい、
ドレイファス博士が残した、資料手がかりをもとに、はい、徐々に気づきつつあったママの存在、気づきつつあったアナベルが、
はい、
2人のその娘、
はい、
ね、リリーとビクトリアを守るために、
はい
はい、調べていくんですね、
はい、そうですね、
そこら辺からやっとストーリーが進んでいくんですが、
はい、ママの過去も明らかになって、
ああそうですね、またそのママの過去がまた結構、
はい、
ね、複雑ですよね、
そうですね、
うん、精神病院に昔入っていた、はい、まあ、精神のねおかしくなっちゃった、患者が、とある寺院から子供を盗み出してね、ま、他人の赤ちゃんを盗んでそのまま自殺しちゃったと、
はい、
そしてその湖に投げて身を投げて自殺するんですけど、その際に赤ちゃんが、崖の途中の木の枝に引っかかっちゃってで自分だけが落ちて溺死しちゃう、
はい、
うん、そうですね、
でその赤ちゃんを探して、
はい、
まあ、さまよい続けて幽霊になってると、
はい、
っていう、まあ、ちょっと複雑な、まあ、そのママなんですけど、
はい、
うん、なんかその途中いろいろ思ったのはそのママの過去のシーンもそうですし、
はい、
誰でした、旦那のルーカスか、
はい、
ルーカスが、見る夢の演出とかがなんかリングっぽいんですよね、
そうですね、うん、もう強く感じましたね、私
は、あ、やっぱ感じました、
はい、
うん、
あの特にあの、ね、お父さんが指を指すシーンなんてリングそのものだ
そうそうそうそうそうそうそうですね、
全く、うん、まあ、シチュエーションも同じですよね、
うん、
子供を助けるためっていうところもね、
あ、確かに
全く同じなんですよ、
ナルチも激しく
うなずいてますね
あれはもう完全に、まあ、オマージュというか、
そうですね、ちなみにナルチはリング分かります、
分かります、松島
七子の、
は
い、でもリング放映当時、
いやいや分かるでしょ
いやいやいやいやいや、
あの映画もテレビでやったりとかしてますね、
テレビとはいえ私が小学6年や中学1年の際に、
はい、
リング1劇場版って放映されたんで、
はい、
ナルチさんはその頃は幼稚園とかじゃないですね、
リアルタイムで劇場で見たわけじゃないです
か、リアルタイムで見てたらもう多分ね1週間後死んでますよナルチさんも死んでます、死んでます、うん、
そっち のリアルタイム。
いやいや、もう絶対住んでますけど。
ビデオの方なの映画ではなく
あ、じゃあテレビで。
テレビで。
あーですしね、有名ですし ね, ですね。
やっぱり、みんな見てますよ。
はい。そんなね、有名なリングの、うん、オマージュというか。
はい。随所にありましたね。
そうですね。
はい。
うん、そういう意味でやっぱりあれですね、この監督も、はい、やはり和製が好きっていうのはここもだいぶ影響してる感じはしましたね、う
ん、しましたね。
なので私はリングが一番怖いと思ってる私は見てて、はい、うん、恐ろしい映像やなと思ったんですよ、
はい、
とはいえその対比としてまたうまいなと思ったのが、あの背景がすごい綺麗なんですね。
そうですね、
登場するそのもみじの森だったり、はいはい、いろんなそのまあカメラのね、あのカメラワークにしても構図にしても、はいはい、結構あの美的感覚優れてましたよね。
そうですね、
綺麗でしたね、なので恐ろしいシーンとその綺麗なシーンの対比が非常に激しいんで、より恐怖感を煽られると、
はい、
うん、っていうのはうまいなと思いましたね、
ママの登場シーンとかもあの少しだけ登場するときとか美しい感じに撮ってましたよね、髪の毛とか、ね、
ああそうそう、髪の毛やたらサラサラしてるいやね、私思うんですけど、
窓、
ね、
の傍らにサラサラの髪の毛がスッと、
そうなんですよね、ティモテバリのすごい綺麗な、
サラサラでしたよ、
なんかね、私思うんですよ、リリーとビクトリアも5年間もその森の中で暮らしてたわけじゃないですか、
は
い、
い
くらママがね、
はい、
解放してくれていたとしても、
はい、
とはいえ髪の毛綺麗すぎだろうとすげえサラサラしてるし、
最初見つかった時はあれじゃ、
いや、あんなもんじゃないですよ、本来5年間も
え、そんな経験があるんですか、
もうキューティクルのボロボロになるのなんかもう果てちゃう、それに
髪の毛に対してすごい興奮してます、
ね、指も綺麗ですし、あと、
ね、
歯とかもね全く欠けてないし、
はい、
なんか綺麗な顔だし
そんな困るでしょ、そんな描写されても、
確かにね、そんなリアルに描写されたらそれはそれで困るので、
ええー、
で
もどれが怖いのか分からなくなっちゃう、
そうですね、そっちも怖いみたいな、
そうですね、
でまあリリーとビクトリアはまあ仕方ないとしても、はい、ちょっとママもすごいキューティクル綺麗だったんで、
ママは綺麗
です
ね、
キャンペーンのコマーシャルみたいですよね、流れ
てそれが常に風を
ツヤツヤって、
風吹いてないのになびいてるから、
なびいてる感じが、
そうです、ディズニーの映像みたいな、
ね、本当そういう意味ではちょっとよくわからなかったんですけど存在が、うん、あ、そうなんですよ、なのでまあちょっと話戻しますけど、はい、ママ何者なのかと、
はい、
うん、
はい、
ママは途中まで何者なのかもわからないですし、
はい、
言ってしまうともうあの物にも触れちゃうんですよね、あのルーカスが病院送りに途中になっちゃうんですけど、
はいはい、
そのルーカスを病院送りにしたのもママが2階からあの突き落とした、
そうですね、
ついてるってことはもう幽霊なのか何なのかわかんない
えって
その割には壁の中に埋まっていったりとか、
いろいろポテンシャル高いですね。
そうですね、ポテンシャルは相当高いですね、いろんな能力を持っていらっしゃるので、まああの話が進むにつれて分かるのはもうすでに死んでる人だっていうのが明かされるので、はい、あくまであれは幽霊なんですね、はい、
そうですね、
まあ、日本の映画ではそう、ね、幽霊というとあんま触ったりとかしないですけどね、まあ、海外のものなんで平気で触ってきますね、
そうですね、
なんかあのリリーとかに蒸し上げてましたね、食べなってね、
はい、あ、そうですね、あ
はダメだ、あ、そうですね、三方さんは
ちょっと虫がね、
虫にが、虫結構出てきましたからね、
出てきましたね、
あれダメですか、
ダメですね、
なんかね、その時だけはあのチュパミさんは画面見て、三方さんはあの枕で顔隠してましたよね、
はい、
うん、もう辛そうでしたね、
辛そう
で
し
た
ね、切り替わるように
そうなんですね、随所にあのガがね出てくるんですね、あれも一応意味があるんですよね、
この子は食べてる時この子は何をしてるんだ何をやってるんだ
ガをね、
あのシーンが出てきた時にミクタさんが何してるのって言ったから
そんなこと言ってたの、
言ってた、
小声で
言ってましたよ、
言ってました、結構大きい声で言ってましたよ、
この子は何してんのって
ちょっと私はそこに吹き出してしまって思わぬツッコミに確かにって思ったし、
そうですね
ちょっと面白かった、
ご飯あるのにね別にね、
そうですね、
おやつかな、
おやつにしてはいっぱいあったな ぱいあったな。
クッキーみたいに食べてましたね。
まあまあそんな話はね置いといてですね、まあママのまあフューチャーするべきところはママ以外にもあって、子役のねビクトリアとリリー役の2人が、あれは何歳ぐらいですかね、8歳と5歳ぐらいだと思うんですけど、非常にその演技が上手、
はい、
うん、でもうね、あんまりね、そのこういった子役を使う映画、はい、ホラー映画って結構子役の演技の下手さで冷めちゃうことあるじゃないですか。
そうですね、
うん、特に日本のものとかはね、うんうん、
ホラー映画に限らずですよね。
まあ、
うん、
ありますよね、
うん、っていうのはねありますけど
それに対してかなり、ね、演技が上手でね。
いや特にリリーのリリー役やった子の演技は、
あ、妹の方ですか、
とてもすごいと思いましたね。
徐々にね、人間の感情を取り戻していくっていう表情がね、
あの年齢で、あんなことができるのかと、
どんな評価や。
あとママを見る目つきがすごい怖かった
ですね。
確かにね、
博士に対してこのママの説明をするときに、
あ、それはビクトリアの方ですね。
あ、失礼しました、
はい、
あれなんですよね、この映画私怖い部分って子供たちのことだと思うんですよね、もちろんババ、
ま、ババ
ババ
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 ババって、え、いつで、あ、ちょっと待ってください、それなんかいや、リスナーの方が勘違いしちゃうんで、ママとババが出るんだみたいな。ババは出ません。
グランドマザーが、
グランドマザー出てきちゃった。
自分で言って笑ってしまった。
なんでやる。
ママが、
はい、
ママももちろん、
ね、もしかしてカオリンさんは自分のお母さんのことババって
呼んでないよ。いや、呼ぶかそんな。
スピンオフ作品でババだったら面白いですね。
カオリンさんもともとヤンキーなんでね。
ちっちゃい。ず
れてたんで。
そんなことあったんですか。
おいババっつってね。
怖いですね。
じゃあ、
はい、
その
話は置いといて、
ママのね、その描写も怖いんですけど、はい、子供たちが見せるその顔、
うん、
見てるんですよね、その目線がすごい怖いですよね。
あ、目線の演技がね、
空間を見るっていう演技がすごい怖くて、あれがまたでも見えないんですよね、最初の方は ね、
そうですね、
空間を見ても大人が見ても見えないから、
はい
はい、あの怖さってちょっと日本ジャパニーズホラーっぽいなってすごく思いました
。うん、あ、そうですね、そういった点も確かに、確かに日本を意識してる感じがしますね。
空間とか、パッと見てるけどいないっていうこと、
あれは確かにめちゃくちゃ怖いですね。
海外だとすぐに出てきたりとか、は
い、出てくるか、なんかエフェクト出てる、
そう出てるじゃないですか。そう
壁の隅の方でなんか黒いエフェクト出てるみたいな、
ほらっとね、あと赤い顔出たりとか、
そうそうそう、それはもういいよ。それはだからインシディアスでしょ、もういいって、はい、ですね、チパメさんは
嫌いです、
嫌いなのに言うんだ、
こんなに言うの
に何回も言ってるやんけ、また思うやん。
ああいうところはね、すごくね、
はい、
いいなと思いましたね、
うんうんうん、
意識してるんだっていうのがすごく分かりました、
ね、はい、そうですね、そういう表現は確かに、あれですね、見てて新鮮でしたよね、
うん、
うん、でね、まあそんなね、まあ二人の子役も含めて、あと、はい、アナベルですか、
はい、
もうね、ルーカスに関してはもう一回もう捨てておいていいと思うんですよ。ルーカスほぼ出ない、
はい、
おまけになっちゃうんで、
はい、
特に後半はもうほぼ出ないんで、
まさかのね、
アナベルね、主人公の女性のね、はい、要はルーカスの、まあ、彼女、
はい、
ね、娘2人にとっては、全く血縁関係にもないアナベルなんですけど、
はい、
そのアナベルがね、また、私の持論展開させてもらうんですけど、
はい、
はい、
おっぱいがやたら出てるんです
よ。、はい、ちょっと今言うと思ったって思いました。すごい笑顔、すごい笑顔、
最近なんかおっぱいを見て女優を、
ここでね、はい、今回の持論の、はい、としては、その多分ね、これ聞いた2人もおっおっってなると思うんですけど、
はい、何でしょうか、
映画の前半はおっぱいがやたら出てるんですよ、
はい、ああ、はい、
ね、でその時は主人公格としての扱いを受けてないんですよ、
はい、
わかります、
わかります、わかります、
はいはいはいはい、
で私の持論としては、
はい、
おっぱいの出てる人ほど危険な目に遭うんですよ、
はい、
ホラー映画において、
はいはい、そうです、
あ、それは間違いないですね、
ね、なるちね、
はい、
うん、で
強く
強く言いましたけど、ね、はい、で、その思い出してください、物語後半、要は、ドレイファス博士が死んでから、
はい、
ね、中盤死んでから以降って、はい、やたらね、胸の出ない服を着てるんですよ。
あ、そうですね。タートルネック着てましたよね、はい、最後らへ
んは。そうそうそうそうそうそう。ちゃんとね、はい、隠してるんですよ。
はい、
でも別に、その、そういったね、服を買いに行く描写もないし、
そうですね。
ね。 なんですか、その性格的な変化みたいな描写は薄いじゃないですか、はい、母性に目覚めていくっていうのはありますけど、はいはい、ね、そういった性格の変化がないので、はい、そういった意味ではその胸を隠すことによってですね、はい、主人公だぞっていうね危険に立ち向かうぞという意思だと、そういう、
なるほどね、
そう、あ、違います、
はい、はい、あ、でも私も全くに思いましたけどね、
あ、どうですか、
それと
私は、うん、まあ、もちろん、その服の変化はわかるんですけど、はい、最初は、やっぱ、その、ルーカスに対しても、彼女っていう意味合いが強くて、はい、やっぱ、ロック歌手だし、うん、ロックのね、ロックバンドも組んでるし、っていう部分で、こう、女の子、
ね、なるほど、女性の部分としての、
そう、女子みたいな部分があるんですけど、うん、後半になるにつって、母親になっていくんですよね。
うん、
だからそのまあね、そういう部分を抑えて母性みたいなのが目覚めてくるんで、はいはい、そういう露出がいらないんだなっていう部分がいっぱい出てくるのかなって思ったんですね。彼女ではあるけれど、彼女以上に母親っていう部分が強く出てきてるってことを表したかったのかなって思った。
ああ、なるほど、
はい、
女じゃなく、
はい、そう、母親だよっていう、そうそうそう、女じゃなくて、
はい、
そう、一人の母親としてっていうふうに意識が変わっていくアナベルを服でも表現してるのかな、
はい、
そうですね、ちょっと珍しいですよね、ね、ああいう表現は、初めて見たなって思
います。
ちょっとママを見る方はおっぱいを注目していただいて、
そうですね、はい、あ、ちなみにママのおっぱいは注目しちゃダメですからね
見えないしね、
そう
ほぼ髪の毛でしたよ、
そうそうそう、ほぼ髪の毛、
ほぼ髪の毛
ですね、なんだったらちょっと髪の毛長いから胸毛に見えた、胸毛見えてたんでね、でね、まあまあまあ、はい、そんでね、ちょっと話の方に戻りますけど、
はい、
まあ、結局嫉妬ね、はい、アナベルに対しての嫉妬とか、怒りから、ママ自身もですね、徐々に、リリーとビクトリアに狂気を見せ出すんですよね、
はい、
うん、怒ってね、追いかけたりするんですけど、はい、またそのシーンがやたら怖いんですけど、
怖いですね、
うん、あれはめっちゃ怖いですね、
で結局まあ連れて行かれちゃうんですね、このリリーとビクトリアは、
はい、
うん、そのママの
子供たちは
仮暮らしのところに、
はい、
で、それをね、まあ、助けるべく、まあ、アナベルが、単身その小屋に行くんですけど、まあ、なぜか途中でルーカス合流して、
はい、
で、まあ、見事行くんですけど、ここから本来見せ場じゃないですか、
はい、
どうやってね、そのママを倒すんだとか、
はい、
どう、まあ、どう
クライマックスですから ね、はい、
どう、そのまだ心を開ききっていないリリーをどうやって救うのかみたいなシーンでワクワクするはずなのに、ちょっと若干の肩透かしがあるのは、なんかね、すごい神秘的な絵になるんですよね、は
い、ていうかもう、
あ、そうですね、
後半あのクライマックスだけものすごいファンタジーですよね、
すごいファンタジー
あれこれハリーポッターかなみたいな、
あ、そうそうそう、あの私も思ったんですよ、ハリーポッター
そう、かなっていうね、
なんか 月が見えてて、で青暗い中の崖の上に宙に浮いてる女の人でしょ、
魔法とか撃てるんじゃないかみたいな、ね、
そうです ね、スカートがすごい綺麗に なびいてね、
ハーマイオニーかなって似てるしね、
はい、
ちょっと髪型もね、なんでそういう意味ではね、なんかあれっていう
感じですね、はい、うん、それはすごく思いましたね
ディズニーのようなハリーポッターのような、う
ん、まあまあここはだから日本的な表現はやっぱ難しかったんでしょうね、やっぱ海外の映画なので、やっぱその海外の見る方にとっては、
はい、
ああいう落とし方の方がおそらく分かりやすいんですよ、
はい、
うん、じゃないですか、
うん、まあ確かに分かりやすさはありますよね、
うん、
派手ですしね、
うん、派手ですね、
はい、
あれファンタジーあれっていうあの最後あれですよね、謎なところがいっぱいありますよ、
ね、はい、まあ、そもそもなんかお母さんに対して、
うん、
あの子供のその赤ちゃんの、
あ、そうですそうです、アナベルがそのドレイファス博士から、まあ、の持ってた資料ですよね、資料の中にあった、
はいはい、
そのママが昔連れ出した赤子の遺体、
はい、
っていうのをドレイファス博士が持ってて、それを受け継いでね、はい、それをまあ供養するためか何のつもりだったか知らないですけど、一緒に持っていくんですよね、
はい、
その小屋のところまで、
はいはい、
うん、でそれを、ママにね、
はい、
見せるん、
そうですよね、
こっちだよって、
え
ー、あの、まあ、そっちはリリーと、 リリーとフラ、はい、フランキーじゃねえや。
違う。
何でしたっけ。あ、ビッグとビッグトリー。
おじさん一人じゃん。
リリーとビッグトリーの二人じゃなく、はい、こっちがあなたの探していたちゃんですよと見せるんですね。
は
い
は
い、その時、ちょっと私、面白いなと思ったのは、その赤ちゃんを抱いたママが、なんか徐々にこう、生前の姿に戻って、はい、
そうですよね。
泣きながらね、生前の姿に戻っていってね、
あれちょっと感動的なシーンですよね。
そうですね。感動できなかったんですよ。感動できなかった理由が、
はい、
綺麗な人になってなんか泣いてるとかなら良かったんですけど、なんか生前の姿がなんかなんだろう、なんかねちょっとね小雪っぽかったんですよね。
やめなさい。でも正直綺麗ではないですね。
小雪が？
小雪がじゃない。誰がそんなこと言ったんですか。眉毛ないしね。
小雪がね。そう。
私がこういう気に出したみたいな。
はめられました
ね。いやでもちょっと似てましたよね、若干ね。しゃくれた小雪に似てましたよね。
しゃくれたね。
で、綺麗じゃないから、なんかこう、
なんか
感情移入しづらかった。
天野義高さんみたいな。
天野義高。というと。
イラストレーターの。
はい。
天野義高さんが描いた絵みたいな。
描いた絵ね。
はい。
天野義高さん自身ではないよ。
ではないです。
びっくりした。
自身はよく分かって
る。あんま露出してないから、天野義高自身思い出せない。
ちょっとね、眉毛が薄くて。
まあまあ確かにね。
ちょっとさっき薄そうな感じの。
ねえ、イラストみたいな感じで。
はい、
なんでちょっとそっちに感情移入し、できなかったんですよね、ママ側に。
本当ですか？
はい。
そうですか。あ、もうこれはあれかもしれないですね。男性と女性の違いだと思いますね。
で、それちょっと、まあでも、泣けたんですよ、私。
おお、感動したんですね。はい。
そうですね。だって、子供が、本物の子供が戻ってきたって。
うん、まあ。
まあ、多分。
骸骨ですけどね。骸骨抱いた状態ですからね。
実の子供かは分からないんですけどね。
はい。
はい。で、それで戻ってきて、あ、これで感動的に終わるんやって思ってからの。
の。
はい。
まさか
ね。そうですね。
ぶん投げっていうね。
ああ、そうだ。そうですね。
その瞬間にリリーがね、
はい、
ママって言うんですよね。
うん、
その瞬間ですよ。今までもってしかも元に戻りかけていたのに、その赤ちゃんをブンって後ろに
投げて、パリーンって
粉々になってく赤ちゃんが。
パリンパリン
粉々になってく赤ちゃん。
そう。
その表現いいな。
粉々になってく惚れたとかね。
あ、ちょっとね、びっくりになってかですよね。
そうですね。
せっかく元に戻ったママが、またすごい形相になってって。
そうですね。
あ、こっちじゃないみたいな。
やっぱりもうちょっと。
そうですね、確かに確かに。
何だったんだろうっていうところですね、あれは。
そうですね。
ちょっとひどいなって。
ひどいなって思いました。あの赤ちゃんの立場
っていう。そうですね。
確かに赤ちゃん側に立って考えたら。自分のお母さんでもない、
ね、
化け物に抱かれ、さらに湖にボーンと放り投げられて、
粉々になりながら。
そうですよね。
これ次回作はあの赤ちゃんが主人公です。
ママを恨む。
そうですね。あっちが幽霊で出るかもしれない。でね、まあそんなこんなで、はい、結局まあママとしては、
はい、
その赤ちゃんを諦めて、
はい、
リリーとね、ビクトリアを連れて行こうと、あの世に連れて行こうとするんですけど、結局アナベルが、
はい、
どうしても諦めきれなくて、幾度となくね、
はい、
あの地面に顔をね、埋められるんですよね、あれなんでか。
そんな優しい感じで頭を
意味が
分かる2回ぐらいで
ママがそのアナベルの顔を持ってして地面にスッて
寝てなさいって言
ってそうですね
地面に埋め落とはしてないんですか
埋め落とはしてない寝てなさい
それを2回か3回やって、
やるんですよ。
そうですね。
まあその人もちょっと笑いますけど。
ちょっと
面白
すぎますもんね。
それを経て、なおまだ諦めないアナベルにね、とうとうね、ママ自身が折れるっていうね。
こん
まげする。
お前には負けたよと。
で、まあ、ビクトリア自身も、もう、その、ママではなく、アナベルの方に対して、もう母的な存在というのを認めていたので、
はい、
ビクトリアだけは、アナベルにつくんですね。
はい、
で、それを見たママも、ね、まあ、わかったと。仕方ないなって。まあ、じゃあリリーだけで、ここは飲んでやるよ、みたいな。
はい、そんな感じだったっけ？
ええ。
あ、私にはそう映ってましたけど。
確かにそんな感じでしたね。
ウィスキーは泣くんですよね。
ああ、そうですね。
ママは、まあ、ママを、ママの立場に立ったって考えれば、ママとしては子供が泣いてるところはやっぱり我慢ができないんですよ。
うん。
はい、だから、手を離したんですよね。
なんかあれですね、母親的な話になるとやたら、ムキになります。
え、でも、この話って、はい、もう全てが母の母性愛って何みたいなところがあるんで、そんな最後、うん、そんなさっぱりした話し方じゃないですよ、あれは。
ただ、かおりん災害の4人は結構さっぱり見てます。
そうです
よね、なるちさんとね、うん、さっぱり終わってましたね。
おかしいな。
おかしいな。
おかしい
な。なんだかな。あと回ですか。
ちょっとちょっとできちゃいます。
おかしいな。
おかしいな。なんでこんなにアウェーなんだろう。
いや、アウェーじゃないですけど。で、結局リリーだけがあの世に連れて行かれて、はい、ママとリリーは消えてしまう。そして、はい、ビクトリアとアナベルとルーカスは、はいはい、まあ、その後幸せに暮らしましたとさみたいな、
はい、
終わり方じゃないですか、はい、でもちょっと違和感ありますよね。
そうですね。え、ルーカスにですか？
あ、ルーカス、ルーカスが最後おいしいとこ持っていくのは違和感ありますけど、はい、そこ。
途中でルーカス、ママに胸を一突きにされてるんですよ。
あ、確かにね。
そうですね。
胸貫かれました。
その後、急に最後になって出てくるときに、え、生きてたのっていう衝撃があまりにも強すぎて。
あー、なるほど。
タフすぎますよね。
タフすぎますね。心臓を一突きされてるんですよ。腕貫通してるはずなの
に。カオリンさんはもしかしたらその時寝てて見てなかったかもしれないですけど、獅子神様が現れて、その傷口をやって回復してるシーンがね、
山だけに、
はい、ありましたよ。山だけに、
山だけにって、いや、舞台が山
だけ、舞台が山だけ、山って山っていうか森と森
ですけどね、
崖と森と湖だったんだけど、
まあそうだね。
まあ、ルーカスに対しての違和感よりも、はいはいはい、
何ですか、
本来こういった映画って、全員不幸になるパターンか、もしくはビクトリアとリリーが両方助かるっていう風にするべきじゃないですか。だって、アナベルが、母性として目覚めて、そしてリリーに対しての愛、ビクトリアに対しての愛っていうのを両方とも描かれてたので、両方とも助かるのかなと思ったんですよ、はい、私としてはね、はい、ところがリリーは死んじゃうじゃないですか、
はい、
そこら辺がなんか違和感あるなと思ってずっと、まあ、しこりみたいに残ってたんですけど、はい、まあ、ちょっと今回のねこのポッドキャストで取り上げるためにちょっといろんなサイトを見てね、はい、
でも私思ったんですけど、
はい、
まあ、さっきリングのって言いましたけどもう一個絶対意識してる映画があるなって思いましたね。
おや、うん、
思わなかったですか、まあ、話の流れとか最後の終わりもそうですけど、
はい、
このぐらい水の底から
を
意識してるなと思いますね。
それも
全く立場は逆なんですけど、あちらは子供が幽霊なんですけど、あれも母性愛がちょっと入ってる話で、最後同じように終わるんですよね。助かる子と、母親は死んでしまうんですけど、子供と一緒の幽霊と一緒に行ってしまうんです。でも結局ハッピーエンドじゃないんですけど、ハッピーエンドみたいな形で終わるんですよ。
カオリンさん、
はい、
まあもうお気づきだと思いますけど、
はい、
カオリンさん以外の4人がこのぐらい水の底からを見てない。
衝撃。
みんなポケーンって。そうなんだ。
衝撃的ですよね。すごいショックです、私
今。今日なんかあれ
です。CM は見ました。
CM は、私も見ました、CM は。はい。
いや、リスナーの方には見ている。
今度見ましょう。はい、今度見ましょう。
でもそれはちょっと。
意識してると、は
い。と思いましたね。そういうシーンが多い気がしたんですけど。
それがリリーのみ死ぬことになんかつながるんですか？
そうなんです。このぐらい水の底からでも、まあ、親子が巻き込まれて、助かるのは子供側なんです。で、お母さんは子供の幽霊と一緒に行ってしまうんです。
あー、なるほど。であれば、意識してる感じがしますね、
はい。そうなんですよ。だから、で、最後は結局、ハッピーエンドみたいな形に、こちらの、ね、ママも終わったじゃないですか。
はい。
で、ほのぐらい水の底からも、そういう、そういう感じで終わるので、
ほうほうほう。
ちょっと、似てるなって思いましたね。意識してるのかもしれないなと思って。
言われてみると、そうかもしれないですね、はい。ただ、さっき私が言おうとしてたのは、はいはい、とあるサイトのね、考察の中で、はい、一つ、まあ、憶測でしかないんですけど、はい、なんかそこにあったのは、
はい、
もう、リリーはすでに死んでいる説。
ああ、それ、最初のオープニングで。
気づきました？
はい。
そうなんですよ。
めっちゃ怖かったんですけど、あれ。
ん？お、オープニングのタイトルが出てるところですか？
タイトルが出てる時に、
はい、
あ、 子供が描いた
思いました、
絵があったじゃないですか、はい、で多分その普段の生活をスケッチした絵やと思うんですよ。
あ、そうですね。リリーとビクトリアがおそらくその5年間小屋の中で暮らしていく中で描いたであろう絵ですよね。
そうですね。
クレヨンで描かれた、
はい、あの四足歩行した2人が、はい、兄弟2人がね。
あ、そうですね。でその
描かれててその中に、
はいはい、
実はね、
いや、二つですね。
二つですかね。
一つは、はいはい、狼のような獣に襲われて、はい、血を出して倒れているリリーと、
はい
はい、もう一つは、はい、血を吐いているリリーっていうのが描かれているので、はい、あそこの解釈が、はい、劇中でされてないんですよ。
はい、
それ以降、
ね。
なので、もし、あれを踏まえた上で考えると、リリーはもうすでに、この世の存在ではなくなっていて、ママと同じ存在になっていたのではないかなと。
まあ、ママと同じというよりは、普通の幽霊として、まあ、邪念がないというか、まあ、死んだことに気づいてないっていう部分もあるのかなっていう。そうじゃなければ説明できないシーンが実はいろいろあるんですよね。
あ、あるんですか？
リリーが窓の外から外で寝ていた時です。窓からどうやって出たのっていう説明が実はないんですよ。で、本人も覚えてないって言うんですよね。
そうですね。
ママが出したっていう風にも取れるんですけど、
はい、
でももしかすると自分で出たっていう可能性も重々あるんですか、
は
い、
あとリリーが空中を歩いてる
シーンありますね。
一瞬ありましたね。ありますあります。
ママと一緒に遊んでるっていう風にも思えるけど、ただ確かにリリーが死んでいるって思うと、うん、いろんな納得のできる部分があります
よね。まあでもこれもまたあれですよね。ママと一緒で具現化しすぎてて、
はい、
実体化しすぎてて、はい、ちょっともう幽霊には見えなかった
ですよね。確かにね。
そうですね。
はい、
ちょっとね、
うん、
幽霊的なもうちょっと演出が欲しかったですよね。透けてるとかね、足ないとかね。
そうですね。
うん、いやでもそれはないですよね。
だからそこは両方にも取れるというか、はい、2回3回見たりして、はい、そうかもしれないって思えるようにしてあるのはもしかしたらわざとかもしれない
ですよ、はい。一番最後に出てくるのが長男ですよね。うん、
長男。
長。あ、長女。
長女ですか。
はい
はいはいはい。
あれが特に
映画の最後ですね。
って思います。
うんうん、
ですね。
あ、その長に対してビクトリアがその蝶に対してリリーって。
リリーって言うんですよね。
はい。
ママはガだった。そしてリリーは蝶だったんですよね。
ええ。
でもそれ考えたらリリーがガを食べてたのもよくわかんないですね。幽霊なのにご飯食べてましたね。
はい、思いっきりチェリーも食べてましたからね。
確かに確かに。
はい、
じゃあやっぱり幽霊説は厳しいのかな。
ただ、なくはないって感じはありますね。
うん、
無理があるとは思わないんです
よね。うまいですね。
うん、
こうやってこう、うん、まあね、いろんなホラー映画に対してもそうなんですけど、うん、終わった後にいろいろ話して、こうじゃないかじゃないかっていう風に言える映画っていいですね。
いいですね。
うん、良作ですね。
ちょっと、そういう部分もジャパニーズホラーっぽい、ね、うんうんうん。はっきり言わないっていうところ。うん、まあアメリカもね、迷路快活、白か黒かっていうはっきりもその場で分かるようにしちゃいますけど、
はいはい、
そうしないっていうところにね、
ね
ちょっとね、うん、愛を感じましたね。
まあ、
ジャパニーズ愛。
ジャパニーズ愛をね。
そんなところでね、
はい。
はい、今回もね、
はい、
まあ、特別会とはいえね、
はい、
せっかく見たんでね、
はい、
点数をつけていきましょうか。
はい。
はい。でね、毎度のことなんですけど、
はい、
ね、点数をつける際に、何を指標にするか。
はい。はい、
うん、100点を何として考えて、はい、そしてこのママという映画は何点だったのかっていうのをね、
はい、
また決めていかなくてはいけないんですけど、はい、うん、まあ、今回、まあ、ミクタさんとね、ナルチさんが、せっかく来てくれてるので、
はい
はい、まあ、私決めていいですか？
いいですよ。
いいですか？
前回の仕様の悪夢が再来
というわけじゃないですよね。何でしたっけ？
AV ですね。
あ、そうですね。
言っちゃった。
アダルトビデオを。
放送聞いたんですけど、はい、一瞬悪夢かと思いました。何を言ってるんだろう、この人たちはっていうのを、すごく、冷静に。
そうですね。あの時は、興奮しててわからなかったんですけど。
興奮してたの？
聞きました、しばみさん。やばいですよ。
そうですね。ちょっとおかしくなってましたね。
おかしくなってました。
かおりさんも私も。
ね、悪夢がまた再来するのかという。
あ、可能性はある。
安心してください。
はい。
今回はもう健全です。
あ、さすが、
はい、
まあ、ゲスト2人を前に、
そうですよ。だから前回はちょっとね、はい、調子乗って、はい、アダルトビデオ100点として、
はい、
このボードゲーム何点だみたいなこと言っちゃったわけです
よ、はい、まあ、2回も待たされたしね、
はい、まあ、今回の100点の指標は、
はい、
女子大学生です。
拍手
そんなに AV 離れないような気がするな、私だけ。
いや、でも、かおりさん、これ、罠かもしれません。
そうか。罠か。
これをね、その、いやらしいものだと言ってしまったら、はい、我々が汚い。
そう。
汚くなってしまう。
そうだね。
遅刻
しよう。この、だって、若干、またツヤツヤしてますもんね、も
う。そうですね。
くしょ、バレましたね。まあまあ。
バレました。やっぱりそうか。
いや、もみさん。
発言を待ってましたけど。
もみさんのおでこになんか電気映ってますよ。
ちょっと、
ね、スペキュラーがね。いやいや、いいんですよ。
女子大
生。いや、せっかくなるちさんが来てくださってるんでね。はい、女子大生が来てくれてるんであれば、女子大生を100点にしようじゃないかな。
わ
か
りました。それはつまり、はい、なるちを100点としてというふうに思って。
あ、それは違います。
あれ？
あ、違う。
それは違う。
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 はい。それはもう、ナルチさんを100点にしてしまったら、あくまでね、はい、個人、
はい、
個人じゃないですか。
はい、
つまり、リスナーからしたら、ナルチさんがどういった人かもわからないので、指標にならないんですよ。
は
い、ところがね、
はい、
女子大生というね、
はい、
大きなカテゴリーにすることによって、
はい、
リスナーすべての方が、なるほど。
それもね、
大きなカテゴリーか
違います
あ、なんか狭い気がするの、私だけ。
あ、じゃあもうちょっとカオリン、カオリンさんは、
あの、黒髪から、
うん、
サラサラ、あの、ストロングから、もう、ショート、
はい、
またいろんな元気な感じの子とか、
はい。
はい、え、千葉さん、さっきも言うこと
あなた、なんか、風俗の呼び込みの方ですか？
いや、もう安いよ。
安いよじゃない。
そういう子いますよ、的な。
ええー、
何の話？
めっちゃ可愛い子育
ちますよ。何の話をして
るか。めっちゃ可愛い子育ち
ますよ。怖い。言っちゃいますよ、
はい。そういう意味じゃないですか？
はい。
大きな意味でってことです
ね。大きな作りで、はい。はい、なのでちょっと女子大生を100点としてこの映画が何点かを決めましょうよ。
わかりました。
はい、
もうここまで来たらわかりました、
うん、は
い、
そうですね、
はい、潔いですね。
満場一致ですね、
はい、満場一致ゲスト2人が納得してるのは見てないんですけど
苦笑いですよね。
いいですよね。
いいと思います。
あ、ほら、ミクタさんもいいと思いますって言って。
わかりました。ミクタさんがそう言うならわかりました。
ミクタさん的には時間を気にしてるやと思います。
急ごうみたいな。
そうですね、
はい、
じゃあ早速いきましょうか。
はい、
テイクして、
あ、じゃあどなたからいきましょうね。うん、あ、じゃあ、
学なんで、
ナルチさんから行きましょうか、
はいはい。せっかくなんでね。
あと、感想もね、ちょっとした感想も言ってもらってもいいんですよ。
はい。
ナルチさんからしてみればね、自分の同じ立場
で
100点だからね。まあね。なんて決めづらいんだ。
ちょっともうお二人は黙っててください。
あ、ごめんなさい。
ナルチさんに聞いてるんで。
私何も言ってませんよ。
本当に。
はい。じゃあどうぞ。
何点。
恥ずかしがってますね。
恥ずかしがってますね。
それを見てものすごく嬉しいモミさんっていうね。にんまりしてますけどね。
ちょっとかおりんさん。
まあ私もなんか嬉しいです
けど。なんか私がいけないみたいな。
難しいな。何点？じゃあ女子大生を100点としたら、
はい
はい、
この映画は120。
120。女子大生。女子大生より上。
え、でも私これ結構リアルな意見だと思うんですよね。
じゃあいいの、あなたの意見。ちょっと後にしよう、後にしましょう、後にしましょう。すぐ出てくるんですよ。この甘
この甘
いいじゃないですか。
ちょっと分かりました。はい、静かにするマスクつけとくんで。
あとから行きますか。はい、次ミクタさんどうですか、
はい、どうですかね、
はい、
80点ぐらい
80点、
はい、
なるほど。それ、あ、チパミさんの驚く声も、
はい、
聞けたし、
まあ、5.1 チャンネルだったと。
プラスの方向に働いてるんですかね。
プラスです。
あ、プラス、
はい、
あ、よ
かった、まあ、よかったですね、
はい、
何点ぐらい上乗せですか。
20点ぐらいは。
大きいベクトル締めてますね。
出してよかった、はい、
じゃあ続いてね、
はい、
はい、チパミさん、
はい、
なんて言うんですか。
そうですね、もう私女子大生も結構好きなんで、
はい、やばいぜ。
いやもうね、こうキャ、会話とかしてもね、
はい、
女子会とかもめっちゃ面白そうじゃないですか。
はい
はい、で、まあ、数パーセントで女子大生の会話を聞くのが結構好きで、
はい、あ、まあ、その説明はもういいですか、はい、もういいです、いいです、はい、
あ、じゃあ女子大生100点として
はい、
まあまあ、
うん、
90点。
おー、ミクタさんの力ですね。
そうですね、
うんうんうん、はい、じゃあ次、
はい、
続いてカオリンさん、はい、カオリンさんどうしました。
黙ってろと言われた
ので。カオリンさんのターン
です。今なんか仏みたいな顔してましたよ。
ちょっとあれですよ。ちょっと喋らなすぎて、ちょっと今ね。
いや、ちょっと喋らなすぎてて。1分ぐらいしかなかった
ですね。そうですね。
喋る方で充電してるので、だんだん今はね、減ってる。
そっかそっか。
はい。
自家発電ですね。
あ、私ですか、はい、私、はい、そうですね、女子大生を100点としたら、
はい、
まあママは50点かな。
あら、あれ女子大生に対しての評価が高いのか、
はい、
ママに対しての評価が低いのか。
どっちですか。
女子大生っていうものと比べて、まあ、はい、今回のママ、まあ、母性愛みたいのを比べた時に、はい、ちょっとね途中そのママのしつこさ、
うん、あママがね、そうそうそう、何度も何度も
脅かしてくる、アナベルのね、はい、部分はすごく良かったんですけど、はい、もうママのしつこさはちょっとね、はい、やっぱ若さには勝てないかなみたいな、ね、
何の話
女子大生のピチピチ感には勝てないかな。
あ、塾ではピチピチには勝てない
と、ちょっと勝てないかな、
ね、確かにね、
うん、かカサカサでしたからね、髪はなサラサラ、
そうそうそう、確かに美魔女目指してるけど、やっぱり
そうそうそう、なりきれてない、あ、めちゃくちゃ出て
る、こんなに集団でこういう気をディスっちゃダメでしょ、
言うてないですから、
だから一気にそれになったでしょ今、
こういう気より女子大生だと、
そう、
はい、あ、そうですか、
はい、
うん、なるほど、
そうなんです。しかも私ちょっとこれ悲しかったので、この話ホラーとしては50点だな。
あれ、
実は私ちょっと泣いたんであ
、悲しいっていうのは残念って意味じゃなくて、
はい、
感動した、
そう、悲しくて、
あ、なるほど、
悲しいんだったんですか。
確かに確かに、
みんなハテナが飛んでましたけど、
ハテナが飛んでたので
いや、やっぱね、まあ、母性愛取り上げられてるんですよね、うん、赤ちゃんも途中 で分かってもらえないっていうもどかしさ、まあ、幽霊になっちゃったけど子供は諦めきれないみたいな部分、うん、まあ、母親の部分っていうのはなんかいいなって思って、悲しい話だなって思ったんですよ、うんうんうん、その部分でちょっとあのうんうんって言ってるけど、この周りの目の冷たさ
いやいやいや、聞いてます、
今日暑いですね、なんかね。
いや、そんなことないです、かおりんさん。
本当ですか、
はい、今私たちが見てるのはかおりんさんではなく、
はい、
かおりんさんの後ろにいるママです。
マジですごい勢いで振り返っちゃった。
あ、かおりんさんには見えてないです。かおりんさんから出てる、
見えない
出てるオーラ的なもの
ね。あんな顎の長い人出てる、はい、
出てます出てます、それを見てるんで、
です
か、大丈夫です、
身長180ぐらいの
でっかいな
ちょっとでかめの、
あ、まあまあ、まあ、はい、私の感想はね、まあ、だからホラーとしては50点、
はい、
じゃあいよいよまあね、もみさんは何点だったのか。
私ですか。
ぜひ嫌いものですけどね。
そうですね、やはり言い出しっぺですからね。
はい、
わかりました。
はい、
女子大生を100点としてこのママという映画は180点です。
辛そうじゃないですか。
え、
そんなことないですよ。
あの、いや、すがすがしい顔してますよ、すごい。
あれ、
あのね、
何の指標だよ、
はい、私女子大生に興味ないんですよ。
え、
もっと下です、もっと下、
もっと下
アウト、
女子大生より下って
アウト、
なる
アウト、
ごめんね。
いや、ごめんって
通報されるよってあ、そう、
はい、
てか本当にあのナルチかわいそうだなんてこと言ってるんですか。
かわいそうでもないっす。
なんか女子大生に対して
でもないっす。
どういうことだよ
って。いや、もうなんか、いや、もみさん、こんなもみさん一人に好かれてもね、しょうがないんで。
そうそうそう、
そういうこと。
かわいそうじゃないっす。
そうそうそうそう。
え、でもちなみに180っていうのは、
はい、
まあ、興味がないからっていうことですか。
まあ、興味がないっていうのもありますし、はい、私はこのママという映画を痛く気に入りましたね、
はい、
うん、このジャパニーズテイストな部分もありますし、はいはい、その映像表現とかは、はい、間の取り方、ね、テンポも含めて、はい、うん、ちょっとオチの部分に関しては少しファンタジックですけど、 それ以外に関しては非常に見応えがある、
はい、
うん、もし続編が出るんであればもう期待するぐらいに、
はい、
良かったので、
はい、
うん、万人に対してこの映画はおすすめできるかなと、
はい、
で、女子大生はね、そんなおすすめできないものもね、し、なんかね、
まあ確かにいっぱい
ですね、企画ものによりますけど、
そういう意味みたいな、
そう、前回と同じだろ
う。なので、まあちょっと180点。
なるほどね。
はい、
まあ、確かに私もまあ50点って言いましたけど、
はい、
好きですね、この作品。
どうなの？急
やっぱ悲しいっていう気持ちが私は強かったので、
はい、
まあホラーとして私は正直あまり怖くなかったんで、
まあまあまあまあ、じゃあ、まあ総合的に何点か決めましょう。じゃあ、ナルツさんが 何点でした
？120点。
120、三久田さんが80。
90。
千葉美さんが90、香織さんが50の、私が180ですよね。
はい。
まあ、平均を取ればまあ、だいたいね、100、
150ぐらいかな。
あ、そんな行きます？
120か。
わかりました。なるちさんの意見でいきましょう。
そうですね。
そうですね。
はい、それは私、ね、本当に程よいというか、いいなって思いましたもん。
あ、じゃあなるちさん、発表してください。
はい。
このママは何点ですか？
この映画は、
はい。
120で。
おおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。ということでね。見事ね、女子大生によって、
はい、
女子大生を指標とし、
はい、
ママの映画の評価も終わってね、はい、
はい、
もう清々しいです。
清々しいです。
浄化されました、浄化、はい。
浄化されたんですね。
浄化されました。見事に。
はい、
なので、
はいはい、
ここら辺でね、
はい、
この、まあ、ママの、はい、収録は終わっておきますか、はい。
そうですね。
はい。
はい、
うん。
次は？
あ、
何するんですか？
次ですか？
はい。
次はですね、あのせっかくまあホラー会なので、
はい、
ちょっとそれにちなんだボードゲームをやってみようかなと。はい、
はい、
というのも、新しく、発売されました、
はい、
こちらブラックストーリーズですね、
はい、
50の黒い物語、はい、こちらを、今から紹介していきたいと思います、
はい、
まあただその前にね、はい、一旦小休憩で、
はい、
はい、というわけで
楽しみですね、
はい、はい。